どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。今日はですね、今、日曜日夜22時ぐらいですね。今日は本当はね、出かけて大阪の方に行こうと思って計画を立てていたんですけれども、なんせどこですか、吹田とかあの辺りでね、警察官が刺されまして、なんか拳銃を奪った犯人がいて、まだ捕まってないということで、怖いので大阪に行くのをやめました。まあ、というのは嘘なんですけれども、事件があったのは本当ですよ。事件があったのは本当らしいですが、まあ、それが怖かったわけじゃなくて、うだうだしてたら出ていく気がなくなってしまったので、出るのをやめただけのことなんですけれどもね、家でうだうだしておりました。なので、まあ、比較的早めの時間にまだ収録しております。まあおそらく出かけてたらまだ帰ってきてないと思うので、うん、8時、9時、そうですね、まだ大阪にいるんじゃないかなと思うので、まあこれぐらいの時間に収録できて、また良かったかな、まだ良かったかなとは思っておりますけれどもね。はい。まあでも怖いですね。まあ警察官を刺して拳銃を奪って逃げる。まあ実弾が5発ほど入っているらしいですが、まあなんだろう、そんな勇気があれば働けるだろうとかね、もう普通の常人的な考え方からすれば、まあなんていうの、そのコンビニエンスストアとか襲う人いるじゃないですか。まあせいぜい5、6千円しか入ってなかったりして、まあそれが5万円であってもですね、そのために強盗して捕まるのかと、まあ逃げをおせるってことはなかなかないと思うんですけども、まあ普通に日雇い発生のね、日雇いのバイト行ったとしても、まあ頑張れば5万円ぐらいね、頑張れば稼げるじゃないですか。まあ日にちはかかるにしても。それがレジの中に5、6千円しか入ってなかったら1日で済むわけでしょ。いや、働いた方がいいなと思うんですけれどもね、そうもいかないんでしょうか。まあ警察官を刺して拳銃を奪って逃げるっていうのは、そういう強盗とはまた違うのかもしれませんけど、まあその感覚ね、昔高田シャーミンさんが言ったとか言わないとか、自殺する勇気があれば何でもできるんですねとかいうあれがありましたけれども、まあ清水美智子さんのネタですけれどもね、本当に自殺する勇気とか、その事件を起こしたりする勇気があれば、なんか何でもできる気はするので、不思議だなと、そんな風に考えておりますが、いかがでございましょうか。さあ、まあまあ、ちょっとね、いろんな現場に行くのを絞っております。今日はまあ、絞ったわけじゃなくて、めんどくさくなっちゃったから行かなかっただけなんですけれども。まあお金の面とかね、体調面とかね、いろんなことを考慮して、絞っている段階ですね。まあ、結構暇してるんです。家とかでもね。出かければいいかなと思う時も出かけないとかいうのが多いので、まあ本当に退院してすぐの時みたいに家の周りをただ歩くだけで、うだうだテレビを見ているだけみたいな生活に飽き飽きしてしまったから、まあ仕事もし始めていろんなとこ行くのがやっぱ楽しいなと思うんですけど、まあそれでもやっぱりね、毎日行ってると。まあ特に実は土曜日に米子に行ってまして、米子遠いね。米子は遠いなと思うんですが、結構、ここからだと、京都からだと、ノンストップで4時間ぐらいかかるので、まあ、名古屋行くのとそう変わらない感覚ですよね。結構遠いし、まあ、特に帰りの運転がね、かなり雨が降っててきつかった部分もあって、まあ、疲れてたっていうのは確実にありますね。で、なんだかんだと、昨日も夜中に作業してね、まあ、なんか、うとうと寝てて、ほんと気づいたら夜中で、そこから作業を始めて、空が明るくなるまで、なんやかんやとパソコン触って作業してたりしたので、まあ、その辺の部分も、この疲れの一因なんだろうなと思ったりはしております。まあ、だから、まあ、遠出するかどうかは別として、まあ、週に1回か2回、週中に1回、週末に1回ぐらいが、まあ今の僕の体調面、金銭面含めて、 ちょうどいいんじゃないかなと思ったりはしております。まあ、週中にね、ドロータ工場やったりとか、貴族のたしなみの収録やったりとかもしてますので、まあ、その辺の疲れもきっと出ているんだろうなと思ったりはしております。まあ、新しい週が始まりまして、月曜日からの週はですね、仕事が正直そんなにありません。はい、仕事ないので、暇なというか、空いてる日はどうやって過ごしてやろうか、今、考え中でございます。まあ、あれですよ。聞いてる方で、まあ僕のに近しい方なんかでね、こんなことやるんですけど、来ませんかとかね、一緒に飯食いませんかとか、まあ酒はまだ復活はさせてないんですけれども、まあそのうち、8月とか9月ぐらいになったら酒も飲んでいいと自分の中で解禁を作ろうかなと思ってるんですけども、まあ普通に飯食うぐらいは全然 OK でございますので、よかったら誘ってくださいね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオここからスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ、さあ今週はですね、この週末に、まあ、どえらいニュースが入ってきまして、競馬の馬に禁止薬物が使われたかもしれないということで、なんか土日で152頭だっけの頭数の馬が出走取り消しになっちゃうという、まあ、大変なことが起こったみたいなんですよ。まあ週末その僕は競馬の方の仕事をしていたわけではないのでよくわからないんですけれども、どうもそのサプリメント、馬って結構サプリメント食わしてるんですよ、あれね、健康状態を保つためにそのサプリメントの一つから禁止薬物が出た、まあつまりドーピングですよね。まあロシアの陸上選手が全員ドーピングしてたんじゃないかみたいな、オリンピック委員会でなんかありましたけど、あれが同じことが馬でも起こるので、まあ大間さんにあれですよ、チョコレート1個食わしたらもうダメらしいですね。話によると、チョコレート1個ポンと食べさせると、おしっこからこの禁止薬物的な興奮剤みたいなものが出ちゃって、勝ったとしても後検量って言って、後からまたおしっこを採取したりして、そこからそれが出ると失格になっちゃうとか。細かく多分決められてるんですよね。いろんなこういう薬物がダメっていうの。で、今回のことの、こう、悲しさというか、あれなのは、いわゆるその競馬界である JRA の、その、内閣団体というか、JRA 関連の会社のファリシティーズっていう会社があって、そこからもうずっと買い続けているサプリメントなんです。話によると、ニュースとかを見るとですよ。だからずっと使ってるサプリメントなんですよね。で、ずっと使ってるサプリメントだから、で、しかもそれで、もちろん、あと検量とかも、検量とかでおしっこ採取して、チェックをしているわけですよ。チェックしてて出てないんですよ、今まで。ずっと出てない。だけどなんか、まあ、今回禁止薬物が入っている。で、そこの、ファリシティーズからそのサプリメントを入れている、厩舎の、馬は食ってるかどうか、飲ませてるかどうかっていうのは無視して全部取り消しになっちゃったんですよ。でもこれ悲しいのは、その例えば厩舎のせいじゃないんですよね。だって JRA という名前がついたところから輸入して仕入れてやってるわけだから、それに禁止薬物入ってるかどうかっていうのは、その厩舎のね、馬を育てている馬主さんじゃなくて調教師ね、調教師さんの方としてははっていう感じじゃないですか。いや、今までからもずっと使ってる薬だし、なぜこういうことになったのか、まあニュースサイトちょこちょこ見てみても詳しいこと書いてないんですよね。詳しいことっていうのは、そのそれがなぜこういうことになったのか、今回今まで出てなかったけれども今回なぜ出たのか、出て、じゃあそれで禁止にする。まあ、公正競馬という、 みんな公正な条件でね、禁止薬物っていうのを決めてて、それが、出てる馬っていうのは使わないよ、飲んでる馬っていうのは出走させないよっていう、不分率から言えば正しいんですけれども、まあ、なんせね、150何頭ってすごくて、だいたい12レース。今だと函館と阪神と中山かな、東京かな、まあ、三条開催なんですけど、12レースありますよね。で、12×3 だから、36レースあるんですよ。で、全部が18頭立てってわけじゃないんです。フルゲートが18頭なんですけど、10頭だとすると360頭、15頭だとしてそれに130足して490頭じゃないですか。で、平均して全部が、のレースが15頭立てという平均値を取ったとして、490頭のうち152頭が出走取り消しなんですよね。パーセンテージにしたらすごいんですよ。で、函館にね、行ってる、その今週やる予定だった、もうやったと思うんですけども、その重賞の函館スプリントかな、忘れましたけど、そのレースに出走するうちの半分が出走取り消しになっちゃって、7頭立てかなんかになって、いやー、まあ結果はちょっと見てないんでわからないですけれども、いや、ちょっとね、考えられない状態ですね。その、まあ、馬インフルエンザが流行って、競馬が中止になったりとか、地震が起こって中止になったりとかありますけど、全体を中止にするわけではなく、それだけの数を出走取り消しにするっていうのは、まあ、多分前代未聞なんでしょうしね。まあ、少なくとも馬の資産であったり、厩舎の関係者であったり、ジョッキーであったり、まあ、外郭団体のことだったとはいえ、JRA 本体も含めて、一応今のところ誰も悪くないんですよね。その外郭団体であるファリシティーズがどういう管理をしていたかっていう焦点が当てられると思うんですよ、これから先。だけれども、それ以外のところで言うと、誰も悪くないのに取り消し。非常に人気する馬だったのにとか、まあ、馬主さんは当然その函館連れて行ったりする費用も負担しているわけですから、そういう負担も含めて馬主さんにこう合わす顔がないというかね、だから一体どうなってるのかっていうのは、まあこれからつまびらかにはされていくんだと思いますけど、まあこういうことってあるんだなと思って、その禁止されているもの、まあそうですね、まあ人間でいうと大麻とか覚醒剤とか、あと何ですか、脱法ドラッグみたいな、あれも最初は禁止になってなかったんですよね、ああいうドラッグ系ね。でもこれやばいってなってどんどんこう禁止になっていくんだけど、ちょっと変えただけ、ちょっと変えただけでそれは禁止になってないっていうのを出していくわけですよ、悪い奴ら。で、そういう劣化版っていうのが余計に体に悪かったりするので、なんかやばいらしいですよ。まあ僕はそういうもん手出さないというか、そういうもんに手を出す方法をそもそも知らない。そういう人たち、売ってる人たちであったり、やってる人たちと一緒に遊んだりすることもないですから、そういう部分っていうのはまあ僕の中では一安心ですけど、急になんかこれサプリだから飲んでみろ。まあサプリだから飲んでみろよの時点で怪しいけどね。そういう友達いませんけど、飲んでみるって言って飲んでみて、それが実は脱法ドラッグだったみたいなことになりかねないじゃないですか。まあでも今回のことって、そういう危ない人からじゃないですからね。いわば街の薬局とかで、普通に風邪薬を購入して、で普通に風邪ひいてて咳が止まらないです、じゃあこれ飲んでくださいっていうのの中にドラッグが入っていたから捕まったみたいな雰囲気ですよね。つまり、いやいや、なんとかドラッグに行ってくださいよと、普通の値段で普通に売ってましたよと、その中に覚醒剤入ってたって言われても僕は知りませんよっていう話で、いや、びっくりしますよね、それね。 だから大昔にヒロポンっていうのがありましてね、疲労がポンと飛ぶからヒロポンっていう名前だったんですけれども、昔の芸人さんとか本当に忙しくて、もう起きてなきゃいけない状況だったから飲んでたらしいんですけど、中は今でいう覚醒剤だったんですって。飲むのか注射するのか知りませんけどね。だから当時はだって脱法じゃなかったんだもん。法律にかなって薬屋さんで売ってたんですよ。でそれをダメだったもんですと今更言われても、めっちゃ飲んでましたって話になるじゃないですか。で誰が悪いのっていうのが難しいんですよね、そういうのになるとね。そんな薬飲ませなければよかったなんていうことは、かしまし娘の歌い姉さんが言ってらっしゃいましたけど、子供の頃からやってて、その妹たちにも飲ましてたと。本当に泣いてこれはダメなものなんですって言うけど、そうじゃ、だってダメなものなんて知らないわけですから、これはいいものだよ、目が覚めるよと、眠くならないよって言って飲んで、ああちょっとなんかこう嫌な感じがあるなと、覚醒剤だから多分切れたら禁断症状が出ますから、禁断症状出たらまた飲むのか打つのかするじゃないですか。それの繰り返しだったみたいですけど、悪いものと認定されるのはそれよりずっと後なわけで、じゃあ誰が悪いの、ちょっと難しいですよね。B 型肝炎訴訟とかもちょっと話は違うんですけど、僕の友達でもなんか注射の使い回しで B 型肝炎になった友達がいました。まだ学生の頃、30年ぐらい前に B 型肝炎とかいう名前がほとんど表に出てなかった頃じゃないかな、肝炎になっちゃったと。でだからその今よくね、 B 型肝炎に医者のせいになった、せいでなった人っていうのは保証制度があって国を相手取って裁判を起こすこともできますなんて言ってますけど、それよりもずいぶん前の30年ぐらい前にはそういうふうに B 型肝炎になってる友達がいたのでね、まあ誰を信じるかって難しいですね。禁止する、禁止する、その禁止はどこから来て、誰が禁止にしてて、何のために禁止してるのかっていうのを、いくら精査してもその抜け穴っていうのにやってきたものを飲んじゃった場合に、それでも捕まるわけですよ。覚醒剤って知らずにやらされてね、これを炙って部屋で嗅いでるとすごくいい気分になりますよ。アロマですなんて言われて、で、うわ、すごく気分が悪い。また飲めばいいですよ。また炙りで吸えばいいですよって言われて、やり続けるっていうのもあるわけで。まあそうやってこう悪の手が忍んでくるんでしょうけれどもね。まあ今回のその、競馬のことに関しては、そういうものさえない。悪の、その手先がやってきて混ぜたとか、そんなんでさえないので話でやってほしいなと考えています。びっくりしました。土曜日の朝にニュース見て。はい。すでに夜なごにいましたけどね。はい。ということで、この後は、朗読の時間ですけども、先週お約束した通り、やぶの中読んでいきたいと思います。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は先ほども言いました通り、芥川雄之介作品から藪の中、いわゆるその映画 羅生門の原作にあたるお話ですね。羅生門を初めて見たのいくつぐらいの時かな、中学とか高校だったと思うんですけど、原作藪の中って書いてあってちんぷんかんぷんになりましたね。確か羅生門は授業で国語の授業とかで習ってると思うんですけども、こっち知りませんから、もちろん羅生門が原作なんだと思ったらこっちだったということで、先週もそんなお話をしましたけれどもね、そんな藪の中を読んでいきたいと思います。検非違使に問われたる木こりの物語。さようでございます。あの死骸を見つけたのは私に違いございません。私は今朝、いつもの通り裏山の杉を切りに参りました。すると山陰の藪の中にあの死骸があったのでございます。あったところでございますか。それは山科の駅地からは四五丁ほど隔たっておりましょう。竹の中に痩せ杉の混じった人気のないところでございます。死骸は花田の水管に都風のサビエボシをかぶったまま仰向けに倒れておりました。何しろ人刀とは申すものの胸元の突き傷でございますから、死骸の周りの竹の落ち葉は素方に染みたようでございます。いえ、血はもう流れてはおりません。傷口も乾いておったようでございます。おまけにそこには馬映えが一匹、私の足音も聞こえないようにべったり食いついておりましたっけ。立ちか何かは見えなかったか。いえ、何もございません。ただそのそばの杉の根型に縄が一筋落ちておりました。それからそうそう、縄の他にも櫛が一つございました。死骸の周りにあったものはこの二つ切りでございます。が、草や竹の落ち葉は一面に踏み荒らされておりましたから、きっとあの男は殺される前によほど手痛い働きでもいたしたのに違いございません。何？馬はいなかったか。あそこは一体馬なぞには入れないところでございます。何しろ馬の通う道とは、藪一つ隔たっておりますから。検非違使に問われたる旅法師の物語。あの死骸の男には確かに昨日会っております。昨日の、さあ、昼頃でございましょう。場所は関山から山品へ参ろうという途中でございます。あの男は馬に乗った女と一緒に関山の方へ歩いて参りました。女は無視を垂れておりましたから、顔は私にはわかりません。見えたのはただ萩がさねらしい絹の色ばかりでございます。馬は月毛の、確か法師神の馬のようでございました。竹でございますか。竹は良きもございましたか。何しろ社紋のことでございますから、その辺ははっきり存じません。男は、いえ、太刀も帯びておれば弓矢も携えておりました。ことに黒い塗り絵びらへ二重余り鞘を刺したのはただ今でもはっきり覚えております。あの男が海王になろうとは夢にも思わずに言いましたが、誠に人間の命などは呪やく妙伝に違いございません。やれやれ何とも申しようもない気の毒なことをいたしました。検非違使に問われたる方面の物語。私が絡め取った男でございますか？これは確かに田城丸という名高い盗人でございます。もっとも私が絡め取った時には馬から落ちたのでございましょう。粟田口の石橋の上にうんうんうなっておりました。時刻でございますか？時刻は昨夜の初行頃でございます。いつぞや私が捕らえ損じた時にも、やはりこの紺の水管に打ち出しの太刀を履いておりました。ただ今はその他にもご覧の通り弓矢の類さえ携えております。さようでございますか？あの死骸の男が持っていたもの。では、人殺しを働いたのはこの田城丸に違いございません。皮を巻いた弓、黒塗りの絵びら、鷹の葉の鞘が17本。これは皆あの男が持っていたものでございましょう。はい、馬もおっしゃる通り、法師神の月毛でございます。その畜生に落とされるとは何かの因縁に違いございません。それは石橋の少し先に長いはずなを引いたまま炉端の青すすきを食っておりました。この田城丸というやつは洛中に徘徊する盗人の中でも女好きのやつでございます。昨年の秋、鳥辺寺の瓶鶴の後ろの山に物詣に来たらしい女房が一人、目のわらわと一緒に殺されていたのはこいつの仕業だとか申しておりました。 その月毛に乗っていた女も、こいつがあの男を殺したとなれば、どこへどうしたかわかりません。差し出がましゅうございますが、それもご詮議くださいまし。検非違使に問われたる大名の物語。はい。あの死骸は手前の娘が片付いた男でございますが、都のものではございません。若さの国府の侍でございます。名は金沢の竹広。年は26歳でございました。いえ、優しい気立てでございますから、遺恨なぞ受けるはずはございません。娘でございますか？娘の名は政子。年は19歳でございます。これは男にも劣らぬくらい勝ち気の女でございますが、まだ一度も竹広の他には男を持ったことはございません。顔は色の浅黒い、左の目尻にほくろのある小さい瓜ざね顔でございます。竹広は昨日娘と一緒に若さへ旅立ったのでございますが、こんなことになりますとは何という因果でございましょう。しかし娘はどうなりましたやら、婿のことは諦めましてもこれだけは心配でなりません。どうかこの乳母が一生のお願いでございます。たとえ草木を分けましても娘の行方をお尋ねくださいまし。何にいたせにくいのはその多情丸とか何とか申す盗人のやつでございます。婿ばかりか。娘までも。あとは泣き入りて言葉なし。多情丸の白状。あの男を殺したのは私です。しかし女は殺しはしません。ではどこへ行ったのか？それは私にもわからないのです。まあお待ちなさい。いくら拷問にかけられても知らないことは申されますまい。その上私もこうなれば卑怯な隠し立てはしないつもりです。私は昨日昼少し過ぎ、あの夫婦に出会いました。その時風の吹いた拍子に無視の垂れ絹が上がったものですから、ちらりと女の顔が見えたのです。ちらりと。見えたという瞬間にはもう見えなくなったのですが、一つにはそのためもあったのでしょう。私はあの女の顔が女菩薩のように見えたのです。私はそのとっさの間に、たとえ男は殺しても女は奪おうと決心しました。何男を殺すなぞあなた方の思っているように大したことではありません。どうせ女を奪うとなれば必ず男は殺されるのです。ただ私は殺すときに腰の太刀を使うのですが、あなた方は太刀は使わない。ただ権力で殺す。金で殺す。どうかするとおためごかしの言葉だけでも殺すでしょう。なるほど、血は流れない。男は立派に生きている。しかしそれでも殺したのです。罪の深さを考えてみればあなた方が悪いのか私が悪いのか、どちらが悪いかわかりません。しかし男を殺さずとも女を奪うことができれば別に不足はないわけです。いや、その時の心持ちではできるだけ男を殺さずに女を奪おうと決心したのです。が、あの山品の駅地ではとてもそんなことはできません。そこで私は山の中へあの夫婦を連れ込む工夫をしました。これも造作はありません。私はあの夫婦と道連れになると、向こうの山には古塚がある。この古塚を暴いてみたら鏡や太刀がたくさん出た。私は誰も知らないように山の陰の藪の中へそういうものをうずめてある。もし望み手があるならばどれでも安い値に売り渡したい。という話をしたのです。男はいつか私の話にだんだん心を動かし始めました。それから、どうです？欲というものは恐ろしいではありませんか？それから半時も経たないうちにあの夫婦は私と一緒に山道へ馬を向けていたのです。私は藪の前へ来ると宝はこの中に埋めてある。見に来てくれと言いました。男は欲に乾いていますから依存のあるはずはありません。が、女は馬も降りずに待っているというのです。またあの藪の茂っているのを見ては、そういうのも無理はありますまい。私はこれも実を言えば思う壺にはまったのですから、女一人を残したまま男と藪の中へ入ってまいりました。藪はしばらくの間は竹ばかりですが、半丁ほど行ったところにやや開いた杉村がある。私の仕事を仕遂げるにはこれほど都合のいい場所はありません。私は野望を押し分けながら宝は杉の下に埋めてあると最もらしい嘘をつきました。男は私にそう言われると、もう痩せ杉が空いて見える方へ一生懸命に進んでいきます。そのうちに竹がまばらになると何本も杉が並んでいる。私はそこへ来るが早いかいきなり相手を組み伏せました。男も太刀を吐いているだけに力は相当にあったようですが、冬を打たれてはたまりません。 たちまち一本の杉の根型へくくりつけられてしまいました。縄ですか。縄は盗人のありがたさにいつ塀を越えるか分かりませんから、ちゃんと腰につけていたのです。もちろん声を出させないためにも、竹の落ち葉を頬張らせていれば、他に面倒はありません。私は男を片付けてしまうと、今度はまた女のところへ男が急病を起こしたらしいから見に来てくれと言いに行きました。これも図星に当たったのは申し上げるまでもありますまい。女は一目傘を脱いだまま、私に手を取られながら藪の奥へ入っていきました。ところがそこへ来てみると男は杉の根に縛られている。女はそれを一目見るなり、いつの間にか懐から出していたか、きらりとさすがを引き抜きました。私はまだ今までにあのくらい気性の激しい女は一人も見たことがありません。もしその時でも油断していたらば、一月に日腹をつかれたでしょう。いや、それは身をかわしたところが無に無残に切り立てられるうちには、どんな怪我もしかねなかったのです。が、私も多情丸ですから。どうにかこうにか太刀も抜かずにとうとうさすがを撃ち落としました。いくら気の勝った女でも、獲物がなければ仕方がありません。私はとうとう思い通り、男の命は取らずとも女を手に入れることはできたのです。男の命は取らずとも、そうです。私はその上にも男を殺すつもりはなかったのです。ところが泣き伏した女を後に、藪の外へ逃げようとすると女は突然私の腕へ気違いのようにすがりつきました。しかもキレキレに叫ぶのを聞けば、あなたが死ぬか夫が死ぬか、どちらか一人死んでくれ。二人の男に恥を見せるのは死ぬよりも辛いというのです。いや、そのうちどちらにしろ生き残った男に連れ添いたい。そうも喘ぎ喘ぎ言うのです。私はその時猛然と男を殺したい気になりました。こんなことを申し上げると、きっと私はあなた方より残酷な人間に見えるでしょう。しかしそれはあなた方があの女の顔を見ないからです。ことにその一瞬間の燃えるような瞳を見ないからです。私は女と目を合わせたとき、たとえ雷に打ち殺されても、この女を妻にしたいと思いました。妻にしたい。私の念頭にあったのはただこういう一時だけです。これはあなた方の思うように卑しい色欲ではありません。もしその時色欲の他に何も望みがなかったとすれば、私は女を蹴倒してでもきっと逃げてしまったでしょう。男もそうすれば私のたちに血を塗ることにはならなかったのです。が、薄暗い藪の中にじっと女の顔を見た刹那、私は男を殺さない限りここは去るまいと覚悟しました。しかし男を殺すにしても卑怯な殺し方はしたくありません。私は男の縄を解いた上、太刀打ちをしろと言いました。男は血相を変えたまま太い太刀を引き抜きました。と思うと口も聞かずに憤然と私へ飛びかかりました。その太刀打ちがどうなったかは申し上げるまでもありますまい。私の太刀は23号目に相手の胸を貫きました。23号目に。どうかそれを忘れずにください。私は今でもそのことだけは関心だと思っているのです。私と二十号を切り結んだ者は天下にあの男一人だけですから。私は男が倒れると同時に血に染まった太刀を下げたがり、女の方を振り返りました。するとどうです。あの女はどこにもいないではありませんか。私は女がどちらへ逃げたか、杉村の間を探してみました。が、竹の落ち葉の上にはそれらしい跡も残っていません。また耳を澄ませてみても、聞こえるのはただ男の喉に断末魔の音がするだけです。ことによると、あの女は私が太刀打ちを始めるが早いか、人の助けでも呼ぶために藪をくぐって逃げたのかもしれない。私はそう考えると、今度は私の命ですから、太刀や弓矢を奪ったなり、すぐにまた元の山道へ出ました。そこにはまだ女の馬が静かに草を食っています。その後のことは申し上げるだけ無用の口数に過ぎますまい。ただ都へ入る前に、太刀だけはもう手放していました。私の白状はこれだけです。どうせ一度はお家の梢にかける首と思っていますから、どうか極刑に合わせてください。はい、ということでね、今週はこのあたりで。ここ最近読んだ中で一番長い55ページあるので、来週に持ち越したいと考えております。そうですね。いわゆるその、しらす、おしらすですか。しらすなのところで、 検非違使というのは役人ですね。役人に取り調べられているところ。で、それぞれがそれぞれの自分の話をしているんですけれども、まあまあみんなが嘘をついている状況ですね。なぜ状況で、こういう状況で嘘をついているのか、本当のことをちゃんと喋ってるのは誰なのかみたいなことがこの後に解決されていくのかなと考えております。だからね、羅生門という映画も、羅生門のシーンっていうのはそんなに出てこないで、お知らせのシーンが多かった印象がありますね。まあこの映画自体も高校生ぐらいの時に見て以来見てないので、まあはっきりとは覚えてないんですけれどもね。はい、ということで来週もまたこの藪の中の続きを読んでいくことになると思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで、大阪乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら いつでも待ってます。終わりに向かって走り出したいと思いますけれどもね。先週も言いましたけど、この iPod Touch 新しくなりましてね。まだ設定をいじってないので消えちゃうんですよ、喋ってる間に。っていうか、もうちょっと見て、ふっと目を離すともう消えてるんですよ、画面が。もうこれ鬱陶しいから消さないようにしたいんですけど、それもよくわからないんですよね。で、いつもだったら今どれぐらい撮ってるかを、だから数字でわかるんですけど、なんせ消えてるもんで、もうつけるのめんどくさいからつけてないから、今何分ぐらいかがよくわからないですけれども、まああんまり長くはないね。本編ちょっと短めだったからね。はい。ということで、今週もメールは届いておりませんが、質問箱の方を読んでいきますが、靴とかにこだわってますかと。靴はね、なんですよね。まあ、ナイキにしてます。ナイキ、本当は僕の靴に、足に全然合わないんですけど、だからずっとナイキ履いてますね。ナイキの、ダンクか、もしくはターミネーターかのどっちかですね。まあ、こだわってるっていうか、こだわってるっていうわけではないですけど、その二つのどっちかが、まあ、例えば、ステップであるとか、ABC マートとかをふわっと行った時に売ってたら、まあ、荷物の問題がなければ大体買いますよね。まあ、でもね、高い靴嫌いなんで、1万数千円するときは買わないんですよ。で、型落ち寸前の安くなったときに大体買いますね。 で、僕は本当は足24センチしかないんですけど、幅広で高高が過ぎるので、28センチとか買うんですよ。で、28センチ、US で言うと10ですね。US10 を大体買うんですけど、それぐらいのサイズってね、意外とこう余ってるんですよね。うん、あんまりでかいのはね、そんなに売れ筋じゃないから、25、6センチから多分売れていくんで、なかなか売れないで余ってるから大変ありがたいですね。はい。あとは特に、こだわってるというほどではないですね。菜の花バファローズさんや大魔王さんみたいにラジオで頻繁にハガキ読まれる人、いわゆるハガキ職人って確かに面白いのですが、どうやったら思いつくんですか？コツとかあるんですかね？僕全然ラジオで読まれないですよ。まず送らないし。送ってもね、まあ、やっぱ、いっぱい送ってる人、本当の菜の花バファローズさんみたいにね、まあ、うちには全然送ってこないし、これも聞かないと思いますけど、まあ相当送ってる人っていうのはよくいて、僕がよく聞いてるところに、僕全然知り合いじゃないけど、デレク・ジーカーさんとか、なんかこう、同じ人がもういっぱい、いろんなとこですよ。声優さんのとこにも、アイドルさんのところにも、星野源のオールナイトニッポンにも送ってくる人っていうのがやっぱいて、で採用されてるんですよね。あれは才能だと思いますよ。僕はハガキ職人になれる才能はないので、よかったら菜の花バファローズさんに直接聞いてみてください。大魔王の悩める大人の性の相談係、そんなのあったっけ？先週大魔王さんも悩んでいたように自分もあそこがごくごく小で男として自信が持てません。性格も良く金も権力もあるのですが、どうしても大魔王さんみたいに縦横無尽に振る舞えません。どうしたら大魔王さんみたいになれますか？いやいや、あそこが大きいかちっちゃいか関係ないし、縦横無尽に僕振る舞ってないから、まず、僕みたいになりたいとか思わないとか、もう何のとこもないですよ。今日も大魔王のお風呂ラジオ楽しく聞いてくれたかな？おっと、ここで最後の曲、峯岸みなみ&ブルースウィルスで、下北エレジーを聴きながらお別れだ。来週も聞いてくれよな、アディオスって、そんな歌歌ってるんですか、峯岸さん。そうなの？マルボーズさん。はぁ？そうなんだ。知りませんよ。本当にあるのかどうかもわかんないな。大魔王さんの見事な喋りは誰を模範にしているのですか？今日も素敵な内容、素敵な声、素敵な滑舌。滑舌って言っちゃった今。大事なところ、素敵な滑舌をちゃんと言うのは大事なところですからね。滑舌って一番難しいよね、滑舌的にはね。素敵な時間をありがとう。はい。本当にそう思っていただけるんだったら大変ありがたいですね。そして CPAP って本当に効くのかな？俺が睡眠時無呼吸障害かはわからないけど、睡眠の質が劇的に良くなるって伊集院光やおぎやはぎや劇団一人が言ってた。でも月一で病院に行かなくちゃいけないし、保険適用でも月5000円かかるみたいな人ということで、まあ僕はもう10年ぐらいつけてますけど、 CPAP って、一番最初に検査入院1日だけするんですけど、その結果を見てお医者さんに5年以内に死にますって言われたんで、生きてるからいいんじゃないですか。このままだと死にますよって言われましたから、普通1時間に 2,30 回止まってる人、スーグーグーグーピタグーグーグーピタっていうのが1時間に 2,30 回あるともう重症なんだそうですが、僕は百数十回止まってたらしいですよ。ほぼほぼ息してないですよと。まあ実際そうやってね、夜中にうえーって吐いたりとかね、苦しくて目が覚めたりということがありましたが、まあ CPAP の機械をつけて寝ている限りは大丈夫なので、まあ生きてるってことは大丈夫なんでしょうね。まあ生きてるって素晴らしいですな。そうして占いはどの程度信じますか？あー、占いはでもどうだろうな。まあテレビとかでやってる占いはもう基本最初からバカにしてるので信じませんが、昔僕タロット占いをちょっとだけやったことがあって、どうもね、ああいうものは信じざるを得ない部分はあるんですよね。だから新宿のなんとかとか、まあ口がうまいだけという噂もあったりする占いの人たちっていうのが、そこはそれ読める部分はあるのかもしれないなと思ってます。 タロット僕なんかがやってなんか小学館から何かから出てる安いタロットですけど、もうね怖いぐらい、もう怖くてやめたんですから僕、あんまりに当たるから、もう適当に本とか読みながら言ってるだけのことがズバリズバリ言っちゃうので、もう怖くてやめてしまったんですけど、うん、だからそういう部分はあるけど、まあ基本的にはあんまり信じないようにしてますね。信じてもいいことないのでね。質問箱を設置しても質問が来ません。知りません。そんなもんかな。いきなりステーキの対義語を教えてください。ぼちぼち炭水化物かな。ぼちぼち白ご飯とかどうでしょうね。いきなりじゃなくて、ぼちぼち白ご飯。どうでしょうか。まあ、いきなりステーキでもね、白ご飯はあるんですけどね。ラジオって聞きますよ。ラジオ結構聞きますね。まあ、声優さん、アイドルさん、あとは、オールナイトニッポン。まあ、決まった人しか聞かないですけどね。結構聞いてますよ。ただね、ネットラジオ全然聞かないんですよね。ネットラジオ連合みたいなね、もこもこパレードというのがありまして、やってましたけど、仲間のラジオはほぼほぼ一度も聞いたことがないですね。まあ一回くらいずつは聞いてるか。一緒にこうイベントとかやってた彼らのラジオっていうのはほとんど聞く機会がないですね。はい。ということで、お風呂ラジオこの辺で終了したいと思います。意外と質問箱がね、バカバカ来るんで。質問箱を設置しても質問が来ないという方、どうですか？ネットラジオを始めてみては。で、質問箱で質問してくださいね。だと来るかもしれませんよ。僕も質問箱のことをこう、ラジオのメール募集と一緒につぶやくようになって、急に来るようになりましたから、それまで本当に質問箱なんて閑散としてましたからね。まあ、ほとんど書いてる人は数人だろうとは思うんですけれども、まあそれでも、一ネタになりますからね、大変ありがたいと思っております。まあ来週はぜひメールも送っていただきたいですし、質問箱の方ももうお待ちしておりますから、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はこの辺りで失礼したいと思います。なんか妙に涼しいよね。この間クソ暑くなったと思ったら妙に涼しいよね。梅雨入った、雨、どうなんでしょうね。変な季節感。また来週。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。